はい、どうも、セラベさんのコネラジ、今日はですね、レギュラー放送とは違うんですが、あ、まだなんか映ってるけど、これ誰やこれ？おかんや。うわ、おかでちょっとずつ出てきていいよった。元気しとんな、おかん。おっすおかん。やっとんね。今日は何出落ちですか、これは。
今日はね、平井農園さんの干し柿でおきです。
星が出落ちです、皆さん。常にこっちはいろんな出落ちを模索しておりますけれども、今日は星が出落ちでございました。恵子さん、いもさん、こんばんは。そして、ちょっとね、こっちの設定ミスで、昨日の6時半にですね、なんか放送するよっつって、ちょっと、待機してた方がいらっしゃるらしいんですけど、すいません、今日の6時半でございまして、失礼しました。アップルさんかな、からも星がきといただいておりますけれどもね、皆さんこんばんはでございます。何ですか、その星がきは。
あのね、平井農園さんって、吉野にあるんやけど、ここで作ってはる干し柿なんですけどね、よく売ってる干し柿は、なんか粉吹いて真っ白になってると思うんですよ。あれはあれで美味しいねんけど、あれはね、揉んだりすると、糖が外に出てきて白くなるんですって。
れは糖が逃げてもうてる状態なんや。
逃げるというか、外に。だからこう、揉む、触ると、ああいうふうになるから、平井農園さんのとこは、ちょっと今映したのは色が少し黒くなったけど、買ってきた時はもっと綺麗な鮮やかなオレンジやったんですよ。だから触らないようにして、その綺麗な色で出してはるんです。
なるほどね。
でね、吉野って平地が少ないんですよ。だからお家も、なんていうか、斜面にへばりつくように建ててはるところが多くて、だからそれ、吉野建てっていう建て方なんやけども、だからほら、玄関入っても、地下じゃないんやけど、斜面に沿うようにして建ててはったりする家が結構多いんです。
へえ。
で、この柿の干し場がちょうどそういうふうな吉野建てになっていて、冬場はその斜面を冷たい風がカーッと駆け上ってきて、
ほう。
木を乾かしてくれるわけです。
駆け上るんや。冷たい空気って下にたまりそうやから上から下じゃないんや。
上から、下もそれあるかもしれないけど、風が吹くと、こう、斜面に当たってガーって上がってくるらしい。
そういうことね、そういうことね。
だから、まあ、上からもあるやろうけれども、その冷たくて乾いた風が上がるから、綺麗な色でできるんです
なるほど。そ
よ。
の平井農園さんの干し柿、今がシーズンなんですか？
ぼちぼち終わるけど、今年はなんか少し多いめに作れたって言ってありました。
そうですか。だからこの時期になるとおかんが送ってくれて、俺もおいしいおいしいながら食ってるんですけど、結構いろんな人にこの干し柿送ってますよね。
送ってます。
なんか
今回特にお世話になった、カレンダーのことでお世話になった方には、でもそんなたくさんでもないんですよ、やっぱり。
うちの相方にも送ったとか。
もう新薬にお世話になってますやろ。
いや、まあ、せんけどね。
それで、あそこに小さい子供さんがいてはるでしょ。だから、おばあさん気分を味わしてもらって。
ああ、そうですか。孫にあげるような、息子夫婦にあげるような感覚で。そうですか。いや、まあでも美味しいから相方も喜んでますけどね。
だから中にゼリーが入ってんのっていう人もいるんやけど。
そうそう、あれ美味しいねんな、なんか。
すごい美味
ク
しい。
リームなんかが入っててね。
で、
いや、
ああ
美味
い
しい。
う、ちょっと丸いでしょ？まあ、入れ物が四角いから四角になんねんけど、丸いんですよ、つってやったら。で、ああいう形の干し柿っていうのはあんまりないんですって。結構細長かった。
なんか平井農園さんのページ今見たら、なんか干し柿の作り方も載ったって、あ、こんな感じで作んねやみたいなね。
もう
もう
ね、
あれ、皆さんよかったら見てみてください。
お二人ともすっごいええ方でね、平井農園吉野とかってやったら出てくる。柿と梨の平井農園さん。ほんで、もうあと一月半ぐらいすると、梨の花がものすごい綺麗に咲く。
梨の花。 梨ってあの果物の梨？
そう、梨、果物の、
梨って花咲くんや。
綺麗な花が咲くんです。
知らんかった。なんか桜みたいな、桜よりもっと白っぽいさ、なんかお花って感じやね。
赤やかやと思うねんけど。
うん
うん。おいで、おととしかな、それの花を見に行ったんやわ。
う
ん、
はいはいはい。
おばあちゃんも一緒に。そしたら、うん、あそこは国かな、なんかが、計画的にして、こうどういうのかな。ほら、よく工業団地みたいになるでしょ。
はいはいはい。
あれ の農業の農園団地いいのかな、そういうようなことで開発してるところに作ってはって、
うんうん、
それでそのすごいあの斜面に作ってはんねんけど、だから車で行ったけども慣れへんと危ないとか言って、そこで車乗り換えて片で連れて行ってもらって、うん、もうまるでね、それ写真撮ってるとあのジェットコースターの上りみたいに見えるぐらいな斜面、
そんな急勾配なんや。
そうで、その道路は、なんていうのかな、雨の日はそこが水流れて、水はけが良いように。
あ、なるほど、斜面になってんねや。
そうそうそう。
へぇ、梨もうまいからな。
そうなの、また送ったるわ、ほんま。
いやいや、それはめちゃくちゃ嬉しいな。梨はほんまに嬉しい。柿もうまい、うまいけど。
だけどね、やっぱりね、あの斜面やし、うん、手入れが大変らしいよ。
どういうこと？斜面って手入れ大変なんや。
だってそこまでなしもほっといてできるわけと違うから、
うんうん、
剪定しなあかんし、
なるほど、
で植物ってほっとくと上に上に伸びるでしょ、
うん、
そしたら上に花が咲いて上に実ができる、だからできるだけ枝は横に横にって伸ばすようにして、
へえ、何やなそれ。
そうだから上に伸びる枝は切ってっていうふうな、その手入れと、
しかも敷地そんなめっちゃ広いわけやろ。だってい
や、もちろん広いわね、趣味で作ってみちゃう。
それはもうあれやね、梨食う時のちょっと気持ちが変わるね。そんな大変な思いで作って
る。柿もそうやけど、
うん、
で斜面やと日当たりがいいじゃないですか。
うんうんうん、
斜面の方がね、まんべんなく日が当たるからね。
うんうんうん。
うんうん、あのほら冬になったら太陽の位置は低くなるから、もうペタッとした土地やったら、あの、はい、まんべんなく当たらなくなりますやん。
そうはね。
うん。でまあ、そんな斜面にやってはんねんけど、受粉させるのも昔は人の手で、なんか耳かきのふわふわみたいなんか、あんなんでポンポンポンポンってつけてあったらしいけど、
なし
だけじゃないやろけど、うん。
それは今はやり方変わってんの？
今はね、あの聞いたらね、機械で、花粉をぶわーっと飛ばさはるんです。
なんか豪快やな、それ。
そう、
あれ花粉症みたいなことならへんのそれ。
それ、いや、だから、梨の花粉やからな。杉花粉じゃ
ない。梨花粉は大丈夫なの？
人にもよるかもしらんけど、梨花粉ではそんな効かへんだけど。
でもさ、それって花粉ってさ、その、一つの花から出てくる量って限られてるやん。
だからね、その、花粉ありますやん、おしべ。おしべから出る花粉ありますよ。それを、花粉だけをまた販売してはる。で、おまけに、その花粉が、ちゃんとめしべにつきやすいように、ゼラチンって言われたかな。そういうパウダーを花粉にまぶしてか、一緒に、ぐわーって噴霧して、それで、受粉するんですって。
マジか、すごいな。農業の効率化のアイディアがすごい。そのなんか霧吹きみたいなので、ぶわーって霧みたいにして出すってこと？
うん、それはね、だからね、消毒するためにこう消毒ぶわーっと巻く噴霧用の、はいはい、なんていう機械があるんですよ。
なんかあのコロナ禍でいろいろ消毒の時にバーってやってたみたいなやつ？
そんなんじゃないと思うけど、とにかくも車っていうのかな、耕運機みたいな、ああいうのに乗って、ふわーって巻くのがあるらしいんですよ。で、花粉をそれでぶわーって飛ばすんだって。
で、うん、たまたまというか、まあ、まんべんなく行くわけやんね、じゃあね、このやり方であれば。
行くねんけども、その中でもいい実になるのと、ならへんのがあるから、
うん、
それをこう全部摘果するわけ。
適化
やつ、うん、 枝に何個か残して、それ以外のは全部ちぎる。
それでええやつだけを残すんや、そこに栄養がいくように。
で、そっから先は人の手でないと 見分けて、こう、残して、袋も一個一個かけて、しないと虫が来たりとか、
うん、
傷つくでしょ。
そうやね。
やっぱね、それは大変、すごい斜面やし、で収穫はもちろん手でせなあかんしな、一個。
なんかそうか、あのさ、やっぱ果物って結構値段高いやん。
うん。
買うときにちょっとなんか、ああ、ちょっと高いな、1個300円ぐらいすんな、なし、みたいなときに、ちょっといいかなって思うけど、まあ、そんだけやっぱ一個一個手作業巻いてたら、そんぐらいの金払わなあかんわな。
そう、それとしかもですよ、気候にもよるから。うん、
そうか。
そこまでやっても、その年の気候とか、雨の量とか、で台風で落ちるとか、
うん、
いろいろ。そういう自然のこともあるから。
なんか梨大使やったらおかん、もうこんだけ梨の農家の気持ちに寄り添って喋れんやったらさ、もう梨大使やったらもう絶対喜ぶ農家いっぱいおると思うで。
もうそれはもうでももうみんな言うてはると思うよ。で行ってみて、現場に行ってみて思うわ、それは。
まあ現場に行って思うことばるよね、ほんまね。うん、スーパーの梨売り場に立っときなはれ、おかんも。
いや。
って言ってる人いたら、いやいや。高いな言うけど、一個一個やってんねでってこう、
そう
やね、かわすっていうのをちょっとやってもええと思う。こんだけ喋れんやったら。
だからね、やっぱりその、農業とか、まあ、畜産もやけど、うん、国がちゃんと守らないと自給率はどんどん落ちるから、
まあね、
今回のああいう戦争が起こったら、たちまち困るから、うん、小麦なんかも。
そうやね。
うん、だから大きな農業じゃなくてちっちゃい農業を保護するようにしひんと、うん、あかんのんちゃうか。
いや、せやろがい。
せやろがい。まあ、ほんで、あれやで、北海道 の, あの畜産農家だって、一応輸入の関係があるから、輸入してはるけども、
うん、
でも、それで国の畜産がどんどん衰えていったら、
うん、
もし戦争なんか起こって、輸入なんかできんようになったら、もうみんな牛乳飲まれへんでな。
なんかね、今ほんまにこのそこも問題になってますよね。
そうです。
この牛乳破棄せなあかんみたいな。
そうやね。
ね、なんか国のなんかこう仕組みによって破棄せなあかんってなってもうて、もうすごい損失。1日1、2トンぐらいなんか破棄せなあかんみたいになって、それもか金もね、
そうですね。
そうなるしね。でそこで農家潰れたらまた自給率下がるしみたいなことになりますもんね。
そういうにやっぱりほら牛飼って一生懸命母乳出してよ、
うん、
捨てられたら。だから私昔あのコウスケにおっぱい飲ましてた頃のこと思い出して、
なんか いやなちょっとその話ちょっとなんか嫌やけど、
いやコウスケはお腹が弱かった。
あ、そう、
むっちゃお腹が弱かったから母乳やと濃いから楽、うんっていうミルクじゃないとあかんって言われる。
そう、俺も今まだお腹弱いもんね。俺36な5なっても。
だから母乳はあかんけども母乳は出ますやん。
まあ、出ますわな。
だから捨てなあかん。
うんうん。
コウスケが飲んだあかんし、そんなお父さんにも飲まされへんし。
うんうんうん。
捨てなあかん。だからあかんしけども、
なそう、まずさ、お父さんに飲まされへんしっていう、その一回おとんに飲ますことを検討したんかって思っちゃうから、ちょっと。
まあ、自分で飲んでもよかったんかな。
そ
んな
わけない。自給率がえぐいな。自給率の努力やね、それ。
どんどん濃くなるやんな。
そうそう。いや、
なんか練乳がおっぱいからチューって出てくるかもしれんな。あ、練乳出たらええよな。
うん。いや、甘いからね、出ないんですよ。でもそうなんや、結構母乳絞って捨てるの辛いよねっていう話あるけど、やっぱその辛さもあったんや、おかん。
だからその牛のミルク捨てて反応聞いて、いや牛もさぞかし悲しかろうって思ってな。
あ、なるほど。そこからちょっとシンパシーを。
そうやんか。で、子牛に飲ましても子牛も売れへんらしい。1000円でええわって売って反応この間。
見た俺もそれ。
見たやろ、あれはひどいわと思って、うん、もうええやんか輸入せんでもと思って、うん、そうか、加工を乳製品にしてなんかするとか、
まあ確かにね、その一回こう、こっちで育ててる牛をじゃあ減らせって言われたから言うて、もう破棄するわけにはいかへんしね。
そう、急にまた酪農始めます、言ったってできへんねん。
そういうことよね。そんな増やしたり減らしたり、そんな、できへんから。
だから、平井さんとこも、ちゃんと作らはって、平井さんとこだけじゃないけども、ちゃんと作ってある作物なりなんなりは、買って支えないと、いっぺんやめはったら、技術も
いや、
い
そ
ろんな、
うはね、
途端。
ほんまにこうさ、こう何でもかんでも当たり前のようにいつでもあると思ってたらあかんから、こう応援せなあかんと。
そうやね。
そこでやっぱこう、このコネラジを応援してくださってる貞八さんをね、今日改めてこうスポンサーでご紹介したいわけでございます。今日のスポンサー、貞八さんが支えてるラジオですから、このラジオは。おかんさま会でお願いしますと、2月猫の絵がある月ですね。おかんさまのカレンダーの黒猫ちゃんを毎日めでてますという、ありがたいこ
ちょっと猫の絵が出たのでね、これはご依頼いただいた絵やねんけど、もうなんか、虹の橋を渡ってしまったまこちゃんの絵を描いてっていうことで、描かせていただきましたのがこれです。まこちゃん。
あらー、かわいらしい。
ほんで、まこちゃん大事にしてはったんやろけども、もう死んでしまったから、できるだけ生きているように描こうってか。まこちゃん。
なるほどね。いやいや、
本
いい
舗
ですね。なんかほんまにもう、触ったらモフモフ感がほんまにありそうなぐらい、なんか素晴らしいですね。上手に描いてはりますわ、うちのおかんは。
ありがとうございます。
いや、ないですか。その絵は、その飼い主さんのにプ
そう
レ
で
ゼント。
す。プレゼントじゃなくてご依頼いただいたんですよ。
あ、ご依頼いただいたわけね。
これはポストカードも作って、それも、それはプレゼントしようと思いますけど、ポストカードにすることはいいですよって。で、また、販売する機会があったら、ちょっとでも地域猫活動のところに寄付できたらいいなって。
そのさ、絵はどれぐらいの時間で描けんの？
そのものによるんですよね。ポーズと。
今
なん
回
か、
のはどれぐらいやった？
今回のは一週間、びっちりでもないけど、一週間ぐらいか。
らい描けながら。作業時間はトータル何時間ぐらいなの？その1週間って言っても1日1時間ずつぐらいかもしれへんし。
そうやな。どれくらいやろうか。どれくらいやろう。24時間ぐらいかな。わかんへんな。
それでも結構か、まあまあかかんねやな、大変やな。
そうやな。
恵子さんからスーパーチャットいただいてます。まこちゃん美人さんだってことで。
ねえ、
いい
女
で
の子
す。
かな。わかれへんけど。でもね、そないして、ここはなんか痛ましい事件がテレビで流れてたけど。
なんかね、嫌なニュースだよね、あれね、本当に。
ね。そんなことするかなと思うねんけど、きっとその人自身が幸せじゃないからやろうけどね。
だからなんか本当でも弱き者をこう傷つける人は自分も強き者にくじかれていると、だからといって OK というわけではないんだけども、そうね、なんかあんねやろうね。
そうですね。ほんで、まあ、話は変わるけど、平井農園さんのところにヤギがおるね。親子で。お母さんヤギは名前忘れたけど、お父さんが銀次君って言って、銀次君が年下やねんけど、ほんで、そこに、子ヤギちゃんが生まれて、まあ、名前何やったかな。忘れた。むっちゃ可愛いね。でも、3月になったら、見たやろ。
見たけど 登場ヤギ半分ぐらい名前忘れてんねん、しゃあないけど、
もう
ゴリラ
な、
名
もう忘れんのよ。
前。
いっぱい。
しゃあない、俺も忘れるから。
もう、何やったかな。あ、レアルくんや。レアル
レア
マ
ル
ドリード答えたらレアル。
レアルマドリード好きなんや。
なんか知らんけどな。で、行ったら、ヤギ小屋から、ねーって出てきて、で、子ヤギは臭くないねんな。
そうなんや。
ヤギってすっごい匂いするねん、ヤギ臭
い
い
や、
の。
匂いするよね。わかるよ、それは俺も。
でも、子ヤギは臭くなくて、だから、ちょっと重たいからおばあちゃんはよう抱っこせんかったけど、頬ずりしてた。
そう。
めっちゃ可愛いな。ほんで、犬の服着せてもらってた。犬用の。
いや、ヤギかわいいよな。最近俺も沖縄の情報番組で、なんか
あ、やっぱ
ヤギと、
り。
うん、
なんであんな小型化できるんや。
わからん、品種改良でちっちゃい子とちっちゃい子を掛け合わせ続けてたら、なんかこうちっちゃい子ヤギになったという。レイさん、そう、この間のキャッチでもヤギめでてましたねっていう。いや、ほんま可愛くて
可愛かったね、あれ見た私。
うん、でもなんかね、やっぱ買うのは大変そうやなっていうか、もう本番始まる前に、あの一番バタバタしてる時にスタジオにいるヤギちゃんがおしっことうんこボコボコボコボコボコボコってやって、スタジオでもいろんな機材あるし、やばいやばいってなって、みんながもうティッシュブワーって投げたら、もうヤギやからそのティッシュを食うのよ。いや待って待って、お前は後始末をしてるからみたいな。
そりゃしゃあないわ、ヤギはあんなところにおらへんもん普段。
そうやね、だからしゃあないけど、こうなんかもうミニヤギとはいえ、うん、やっぱこう一匹買うのって大変、一頭買うのって大変なんやなっていう。
そうやな、結構鳴き声すごいし、
うん、
だからうちの庭で買うのは無理と思ってんけど。
そうやな、鳴き声でご近所さんちょっと迷惑しはるやろな。
そうやね、
うん、
そう、なんか食べさせてるもんで小型化になったっていうのではないねんな。
あ、ではないはず。
そっか、残念やな、うん、まあ、もしそれやったら私もそれ欲しいなと。
まあ、でもあのヤギ全然なんかあんまり泣いたりせえへんかったし、うちの庭あの子やったら飼えんちゃうとか思ったけど、まあでもさ、最近なんか見たのでさ、猫1匹飼うのにかかる費用、生涯でなんか15年で計算したら200万ぐらいかかるよみたいな。
病気したらほんまにかかる。
やろう、だ、うちめっちゃ猫おるやん。
めっちゃの、3匹やけどな。
今3匹。
今は病院行ってないけど、最近うちの子になった子が、去年かなんか大怪我してて、その時は捕まえられへんだから自力で治ってからうちに来てんけど、喉噛まれたみたいで、
あら。
声が出へん。
おい、にゃー
で、
も言わへん。
にゃーなんか言わへん。スカーって。口な開けて泣いてるんやろな、ほんまは。スカーって。
そう、喉潰れてもうたんや。よう生きてたね、喉やられて、それ。
そうやねん。多分、アライグマやと思うねんけど、すっ
ああ、
ごい怪我してて。
野生のアライグマ。
ほんで、アライグマはもうすごい、爪もすごいし、ほいで、病院連れて行きたかってんけど、その頃はまだ外猫で捕まえられん。
ああ、なるほど。今はもう慣れて、うちに。
まだビクビクしてるけども、今は膝の上に乗せられるようになったし。
あ、そうですか。
猫が遊ばへんねん。あんな猫初めて。猫
ええー。
とかしても遊ばへんねん。全
硬派なんや。何してんの？じゃあ、じっとしてんの、ずっと。
然。
見してな。
うろうろしてる。寝たり、うろうろ。好きにしてんねんけども。だから他の子なんか紐ひろひろとしたらもうすぐにターってこう行くんやけど、その子は何にも、だからちっちゃい時に遊ぶってことが経験ないの。
そうか。いやいや、まあでもね、そのお金も大変なのに、ようそんないっぱい買うわ思って、おかんも。
今は食べるのと猫砂だ。でもね、それはね、供養なんです。昔飼ってたミーコの。
そうな、なん、どういうこと、供養って。
私は12から18ぐらいまでいてた猫がおったの。もっとか。でも、ほんまに人間の言葉も分かって、懐いてて、可愛がってたんやけど、ある日、いきなりいなくなって。
お
だいぶ年取ってたんやけど、探してんけど、もう見つからんかって。もう何十年も何十年も経ってから聞いた話やねんけど、別にこれは私の、父親の悪口を言うわけではないねんけど、ね、あんたのおじいちゃんやな。おじいちゃんが、なんか、ちょっと鬱になってたことがあったみたいで、
おじいちゃんが？
で、その時に、その猫を捨てた。
ああ、そうなんや。
もうほんま最近っていうか、3年、4年ぐらい前にそれは聞いた話やってんけど、でも、それまで勝手にいなくなったんやってずっと思ってたんや。でも、
おう、え、それをじいちゃんに直接聞いたん？
おばあちゃんから聞いた。
それ言うばあちゃんもどんな気持ちやったんやろうね。
ほんで、おばあちゃん、なんでって言ってたけど、とにかくもう年取って、あんまり目も見えへんし、そんな動けへん子やってんけど、その猫をとにかく捨てて。 それで どっかの田舎の縁の下に入っていったわ、何回か振り向きながらって言ってたんやって。
なんかそわなんかギュッてなるなこれ胸が、その話
だから年取ってから大事にしてもらいたいや、
うん、
だから年取ってから捨てられて、
そうか、
ほんで、もう何十年も昔やからもちろん死んでるわな、
うん、
ほんでミーコの供養のつもり、
そうなんやね、
うん、
そばあちゃんはどんな感じでおかんに言うたんそれ。
いやだからおじいちゃん、おじいちゃんはひどいねんっていうか、おじいちゃんの悪口言うてるのに
その流れで、
そう、そんな、
まあまあまあそういうつもりやったんやね、うん、いやなんか俺も大丈夫なんかいな、あんないっぱい買ってお金もと思ってたけども、まあまあ
だからそんなだからお金のかけ方って人にいろいろよりますやんか、食べ歩きしたり、まあ、おしゃれ使ったり、
うん、
エスティ行くとか、まあいろいろあるやんか、
うん、
私は別にエスティも行かへんし、
うん、
食べ歩きもそんな趣味でもないし、
うん、お前猫いいってことなんやね、じゃあ。
そうそうそう。
まあまあまあまあ、無理ない程度に、まあ好きにやりなはれおかんもな。
うん、だから今さ、3匹やもこれ以上はほら、年齢的に無理やろ。
まあそうね。
だから、ちゃんと里親募集してはる、あの、地域猫活動してはるとこやったら、もう年齢で跳ねられるかもしれん。
あ、そういうことか。
そうそう。
まあまあまあまあね、じゃあまあ今猫ちゃんが帰る間に、ちょっと楽しんでった方がいいかもね、それをね。
っていうかまあね、そういう声の出へんすかっていう子も家に今いるから、うん、まあ降りたいようにしといたらやと。
なるほど。まあまあという、あ、銀橋さんスポンサーもしてくださったのに、にゃんこたちのおやつ代にということでスパチャもいただいてました。ありがとうございます。すみません、いつもね。うん。まあほんで、うん、あれですわ、おかねこちょっとお知らせもしたいんよ。
はい。
あの、アルテイシアさんというあのね、フェミニストの方がですね、まあなんかあの、ちょっと、せやろがいた。まあ僕仲良しなんですけど、あの話をちょっと一緒にしようやということで対談をして、まあ、その中で結構おかんが、せやろがいのおかんをフェミニストであったというような話題が結構載っている本があってですね。
そんなことね。
で、その対談本、対談が収録されている本が今発売されておりますと。
何ですか？
ね、ちょっと今タイトル何やったかな、ちょっとパッと見ますわ。で、なんか、ね、田島陽子さんとかとの対談も載っているそうで、これですね、ヘルジャパンを女が自由に楽しく生き延びる方法、ヘルジャパンを女が自由に楽しく生き延びる方法という、やつでございますので、よかったらぜひ見ていただけた。
そうそうです。それ上野先生とかも関係しているんですか？
いや、ないと思う。ちょっと俺もわからん。
ああ。
はい。という感じでございます。
はい、ぜひよろしく。どっかまた押せてください、それ。
はい。また送ります、リンク。はい。
私はあのヘナチョコですよ、フェミニスト言う、
うん、いやまあまあでもそうだと思いますけどね、わかりませんけど、まあ本読んでくださいよ、よかったらっていう、
はい
はい、ということでじゃあ今日はこんな感じで以上とさせてもらいましょうかね。
皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで本日スポンサーいただいたのは、佐田八さんでございました。どうもありがとうございました、いつもいつも。
はい、
はい、ほんじゃあ、また明日、ミクさん会でお会いしましょう。
あ、明日元気で、また寒い。
はい、バイバーイ。
バイバーイ。